Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアタミ
サヨ
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を…今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
家族の写真で絆を深める家で家の吉川さよです。
はい、さよさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよさんってね、なんか迷った時とか、うん、どうしようかなと思った時って、うん、なんかする方法とかなんかある？
する方法ね、うん、私はやっぱり車が好きなので。
そうでした、うん、実は走り屋さんなんでしたね。
走り、そうですね。いやいやとね、子供が寝静まってから、うん、車に乗って高速をぶっ飛ばすのが、うん、法定の範囲で、はあ、法定速度の中でですよ、ぶっ飛ばして、うん、スカッと忘れるっていうのが。
なるほどね、うん、結構なんかこう運転しながらやといろいろ考え事ができたりとかするの？
うん、なんかね、うん、こう無心になれるっていうのかな。
一旦こう空っぽになるみたいな。
そう、うん、で帰ってきて、あ、何やったっけみたいな。
もうええ性格ですな。
ありがとうございます。もうそんな、
もうでもね、忘れられるって一番の才能やなと思うんですよね。
そうだね、だ
から ね、あの悪いことがあった時とかね、
うん、溜め込まない方がいいかなって。
なるほど、うん、あの私はとにかく書きますね、
うん、
なんかこう整理整頓、頭の中ねすぐぐちゃぐちゃになっちゃうので、
うんうん
うん、書いてすっきりするっていうか、
その書けるのがすごい。私書かれへんねんね、うん、頭の中ごちゃごちゃやったらごちゃごちゃのぐるぐるってそんなのしか書かれへんねん。自由で書かれへんから、
うんうん、なんかね、まあ、それぞれね、人それぞれこうあった整理の仕方っていうか気持ちの切り替え方みたいなのがね、うん、あるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、あの本日のゲストの方はそれこそ自分探しのプロにお越しいただいております。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は私探しプレゼンターのいろはさんにお越しいただいております。いろはさん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、私探しプレゼンター、
はい、
面白いネーミングですよね。
そうですよね、うん、なんかあのいろいろ考えてたんですけれども、うん、なカラープレゼンターとか前は、うん、あのパーソナルカラーアナリストとか、うん、いろんな肩書きをつけては、うん、ちょっと違うなって思って考えてたんですけれども、やっとあの、ま、自分探しが趣味なんですね、うん、実は、ま、それをあの皆さんにもしていただきたいなと思って、で、あ、私探しっていいなって思って、
はい、なるほど。あのいろいろなこうツールをね持ってらっしゃるんですよね、はい、
そうなんです。
例えばどんなものがあるんですか？
そうですね、うん、一番最初はパーソナルカラーですね、うん、その後アートセラピーをやったり、あとマッサージ系 の, あのヘッドマッサージとかも
並
んでみたりとか、あとカラーセラピーとか、うん、あのアロマとか、うん、あの独学でですけれどもインテリアのコーディネーターになりたいなって思った時期もあったりして、インテリアのこととか、あと色彩心理とか、あの、まあ、心理学系のことも習ってますし、まあ、今メインでやってるのは数秘と、ね、風水なんですけれども、まあ、それも、ここ 1,2 年の間に習った、まあ、興味はずっとあって独学ではずっとしてたんですけどね、あのそれをちゃんと習ってメニューに入れてっていうのをしてるんですけど、はい、自分でもね何がやりたいんやろうみたいなのが、あったんですけどね。
ね、いろんなそのツールを勉強されて、うんはい、でもやっぱりそのこう根幹になる軸っていうのは、うんまあ、自分探し。
そうなんです。あのいろんなツールがあるんですけど、うん、結局私何がしたかったんやろうって探していた時に一つの共通点っていうのが見えてきて、うん、それがやっぱり自分探し、自分のことをよく知りたいんやなって、色に関しても、うん、あ自分に似合う色って何かなとか、うん、なんで今日は赤が気になるんやろうとか、うんうん、であの自分の家をあの良くしたいっていうので風水だったりとか、うん、なんかあの自然体でありのままの自分って今流行ってますけど、うんまあ、のまま
歌もね、
うん、そうそうそう、自分でいられるためにはどうしたらいいかなっていうのが、もうそのツールを使ってやりたいことが全部そこにゴールが来てたので、
あ
こういうことかと思って、私ツールは何でもよくって、うん、結局自分のこと知りたいから、うん、もうまだわからないとこがいっぱいあるから、いろんな人に教えてもらいながらやってるんやなって思って、はい、
いや自分のこと知りたいですよね。なんかね、結構自分で自分のことって分かってるようで全く分かってなかったりとか、
分かってないとこある。
あのこの間も言われましたね、あの私ずっと長女でね、その甘えるのが苦手だと思ってこう生きてきて、今もずっと甘えるの、人にも甘えるのは苦手だって思ってたんですけど、この間あのお友達に、あの共通のね、まあ友達のこじゃるちゃんに、あの私の強みって何かなって聞いたら、あの甘えるのが上手だと思って、えみたいな、いやいやいやいや、それはずっと私は苦手やと思って生きてきたんですけどって言われて、まあまあ考えてみるとね、まあまあ確かにすごくいろんな人の力を借りてるな、うん、まあそうか、それは甘えるってことなんだなっていうのをちょっと発見だったりとか、う
ん、多分それって自然にされてることだから、自分が強みってわからないですかってはるんですよね。で、あのその自然にできることが本当のその人の強みなんで、努力して頑張って習得しましたっていうのはちょっと違うんかなって最近思ってきてるんで、多分自然とこう応援したくなる雰囲気を出してたりとか、うん、こう熱い思いがあって、じゃあ協力しようかなっていうのを思ってはるのかなって思いました。
いいことを言うでいただけますけど、でも本当にね、なんか結構他の、ね、人と話をしてても、結構意外にその自分で自分のいいところって気がついてないこともあるじゃないですか、うん、でむしろそこが弱点だと思ってて直したいとか、でも旗から見てたら、いやいやそこがすごく魅力だよっていうことっていっぱいあると思うんですけど、あの今までね、こうやってその自分探しをされてきて、そのそもそもそういう自分探しを始めたのっていつぐらいだったんですか？
結婚してもう仕事を辞めたので、子供が生まれてぐらいですかね。やっぱりこう主婦業とか子育てって、もう子供と二人でまだ喋らない赤ちゃんやし、まあ、主人ぐらいしかいなかったんですよ。お友達も周りにいなかったので、もう家でずっと、まあ、自分の母はしょっちゅう来てくれてたんで、あのその家族ばっかりと喋ってて、その最初はなんか働いてた自分っていうのは個人の自分の力で働いてたんだけれども、それをなくしてしまった時に、あ私何もないなみたいな、お金も使うだけの存在やなみたいになってしまって、もう知らないうちにどんどん自信をなくしていってたんですね。で、あの幼稚園に子供が上がった時ぐらいにやっぱり時間ができたので、あなんかパートでもしようかな、パートでもって言ったら失礼なんですけれども、であの探したんですけど、やっぱりあんまり雇ってもらえるとこがなかったんです。何回か受けたんですけど、あの労働条件とか、私が本当に楽しくやれないかったりとか、あの育児と家事がこうないがしろにしないと、
ね、長い時間も働けないですしね、
うん、できないっていうので、なかなか見つからないなくって、ですごい落ち込んでた時に、じゃあ私って何に向いてるんやろうって思って、いろんなあのイベントとかでやってるものだったり、なんかあの心理テストだったりとか、転職見つけますみたいな占いみたいなとかにあの行き出したんですね。でその時にあの、ま、私が今やってる数秘とは違うんですけれども、そういう誕生日から見るその人に向いてることっていうのを見てもらった時に、なんか受けるの好きなんですっていう話をその方としてたら、あなたやるのもできるわよって言われて、その数字持ってるよって言われて、ええ本はですかってなって、まあ、やっぱり好きなことなんで学ぶと吸収も早いんですよね。ですぐできるようになって、で 仕事にしようかなと、
う
ん、もうちょっと、まあ、いろいろあったんですけど、うん、はい、かいつまんで言う
とかいつまんで端折って言うと、
うん、そんな感じ。
なるほどね。でもね、本当にね、その子育てのね、うん、その子供が生まれてそのすぐで、なんとかちゃんのママとかなんとかくんのママとは言われるけど、こう本名でね、うん、なんか呼ばれることがはたと気がついたら、うん、なんか全然なかったなって思ったりとか、うん、なんか社会と切り離されてなんかつながってない、うん、何の役にも立ってないんじゃないかななんて思っちゃったりっていうのが私もあったので、うん、それはすごくよくわかりますね、うん、うん。でもそんな中でね、うん、そうやってそのいろんなツールと出会って変わりました、
うん。そうですね、うん、すごく明るくなれた、うん、表情がまず変わったし、表情が変わるとこう身なりにも気をつけますよね、うん、そうすると外見が変わっていくので、3年前とかもっと私が働く前の姿を知ってる人はめっちゃ変わったねって、言われるぐらい多分表情が違ったんだと思います。
なるほどね。なんか自分の好きなことをやってる人ってなんかもうそれだけでなんか楽しそうだし、嬉しそうだし、生き生きしてますよね。
うん、そうですよね。あとはやっぱりね、主人との関係がめちゃめちゃ変わったなって自分の中でなんですけど、やっぱり専業主婦の時ってお給料もらってきたのを使ってる感覚じゃないですか、うん、で私が少しでも働けるようになると、自分のやりたいことは自分のお金でできるじゃないですか。そうすると遠慮が私の気持ちの中で、
なるほど、ね、
旦那さんに対する遠慮が、減っていった。すごい11ぐらいだったのが8にもうちょっとかな、うん、とか、まあ、だいぶ今となっては対等に五分五分ぐらいも増えてきてるんですけれども、うん、徐々にそう仕事が増えるにあたって自分に自信がついて、あ、こんな私でも必要としてくださって、うん、お金を払ってくれる、払ってまで私の話を聞きたいと思ってくださる方がいるんやわっていうので、すごく自分の価値、
うんうん、
が上がってっていうのが、大きかったですね。
なるほどね。まあ実際にね、そのお金をこうどっちがどれだけ稼いでいるかっていうことよりも、うん、その自分が自分のセルフイメージが、
うん、上がった、
ね、変わったっていうのはすごく大きいですよね、うんうん、なんかよく聞く、まあ、話ですけども、うん、まあ、旦那さんからね、直接お前稼いでないって言われたわけじゃないけど、こう自分自身が何かそこに引け目だったりとか、
うん、そうなんですよね、
養ってもらってる立場だから、
うん、
こう自分の好きなことにお金を使うのはみたいなんでね、遠慮してしまうっていう話は本当によく聞くんですけれども、
うん、そうですよね。
なるほどね。でいろんな方に、自分探しを提供されて、
はい、
うん、今度ね、その自分探しを自分でやるのと、うん、またその他の人に、まあ、してあげるというか、うん、するのってまた何か違います？
そうですね、自分で自分のことをよく分かってるから、もう占いとかには頼らないっていう人も中にはいるんですけれども、やっぱり自分で自分のことを考えるには幅がもう自分の潜在意識というか、潜在じゃないな、なんていうのかな、もうここで枠を決めちゃってるんですよね。これ以上ないわって自分で勝手に決めちゃってる。それは今までの経験だったりとか、そういうので自分の頂点を決めちゃってるんですけど、そこに人の意見、第三者の目が入ることで、いやいや普通、自分が普通と思ってるところがもしかしたらめちゃめちゃ良かったりとか、その人の最大の強みだったりとかするのが、なかなか自分では、
そうですよね、
気づけないなっていうのがあって、で、まあ、ワークショップみたいな形で4人とかですると4通りの意見がありますよね。そうすると自分一人で考えているよりも4倍5倍の相乗効果ですごく、いいところが見えてくるって、これっていいとこやったみたいなとか、自分があかんわここと思ってたところが実はその人にとってすごい個性だったり、そういうのが見えてくるので、やってて面白いなって思いましたね。
なるほど、ね、それはなんかグループでやる良さですよね。
そうですね、
なんかその本当他人は鏡って言いますけど、
う
ん、他の人通してね、
そうそうそう
教えてもらうこともあるし、
うん、その自分の課題の人が集まってきたりとかもしますしね。
ありますよね。あれは何でしょうね、引き寄せなのかな。
本当本当同じテーマ持ってる人が集まってきて、でそうだよねって言い合いながら解決に向かっていく様子を見てるのも楽しいですし、そのきっかけ作りかなと思ってるんで、そういうきっかけの場を提供するっていうのもすごく楽しい今はお仕事ですね。
なるほど。またね、後半も詳しくその自分の棚卸し講座とかのね、計画されているそうなので、そのお話もお聞きしたいと思います。それでは今週の一曲をここで、お聞きいただきたいと思います。
今週の一曲です。彩香さんと小袋さんのワインディングロードですね。こちらはどうして選ばれたんですか？
これはですね、もう本当に冒頭の歌詞、アカペラで出てくる歌詞と一番最後にもアカペラで歌ってる歌詞があるんですけど、それがもうドンピシャで、うん、まあ、曲がりくねった道の先に待っている小さないくつもの光っていう歌詞があるんですけれども、うん、それは自分の使命に向かってこう曲折寄り道しながらでも結局はそのゴールにたどり着けるんだよっていうメッセージがすごく心に残ったのと、最後にこう曲がりくねった道の先にいてた自分がその道を振り返ってみると、それはもうまっすぐに自分のその道に伸びてたよっていう歌詞があるんですけど、もうそこがもうその通りやなって、うん、もういろんなこと、辛いこともいろいろあったこともここにいるためにもうつながってた、まっすぐな道やったやなっていうのに、うん、もうこれやなって思いました。
なるほど。はい、彩香と小袋でワインディングロードお聞きください。
曲がりくれた道の先に
待
っているいくつもの小さな光、まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じてゆこう。
と小袋でワインディングロードお聴きいただきました。そうですね、私も進んでいきたい気持ちを、うん、こう曲がりくねりながらも進んでいる、うん、その先にやっぱり自分の進むところがあるんだと思いつつ頑張っていきたい気持ちになりました。
うん、素敵な歌ですよね。はい、はい、今日は私探しプレゼンターのいろはさんにお越しいただいております。本当ね、いろいろ自分探しをされてこられて、いっぱいこう掴んだツールをね、もう集結された今度講座があるということで。
そうですね、渾身の自分の棚卸し講座というのを今やってます。はい、
これはどういう内容をお勉強というか、まあ、体験ですかね。自分探しを、うん、そうですね、いろんなツールを使ってするっていう感じなんですかね。
はい、4回の講座なんですけれども、過去の自分から振り返っていただいて、うん、現在の自分とあと未来の自分っていう、こう自分の人生の価値観みたいな一つの軸を見つけていただきたいなと思って作った講座なんですけれども、やっぱり自分がいろんなことしてきて結局何がしたいのっていうのが一番知りたいことじゃないですか。で、一番やりたいこと、私のやりたいことを見つけるっていう風に題名をつけてるんですけれども、それを見つけていただきたいなと思って作った講座ですね。
なるほどね。なんかこうそれこそいろはさんみたいに何かこう自分でやりたいなって思いながら、でも一体何が向いてるか分かんないとか、そうそうそう、何もないんじゃないかってね、思ってらっしゃる方とか、ぜひ受けていただきたい講座ですよね。
そうですね。
なんか面白いそうだなと思ったのが、色でその時の感情を見つける色年表とか
、はい、
っていうのをこの過去に遡って、
そうです、そうです、子供時代から遡って、どんな色で表現すると、うん、例えば幼稚園時代はどんな色でしたかとか、例えば嫌なことがあった時とかは、うん、じゃあ何色ですかって人によってやっぱり違うと思うんですね。でそれを色で表してもらうことで、心の中の浄化出すことで、あ、そうやったなって見つめることができたりとか、あとパステルも使ってその時の色を表現してもらったりもしようと思ってるので、アートセラピーとかカラーセラピー、あと数比ですね、
うん、
まあいろいろ私が今までやってきたことを本当ギュッと濃くして、
ギュッと詰め込んで、は
い、心理テストみたいなのもありますし、
は
い、ルーン占いみたいな、うん、プレゼントも最終回にはありますし。
なるほど、はい、面白そうですね。さよ、
はい、
さん、なんかこの中で気になるメニューっていうか内容なんかある？
私ね、うん、コラージュって書いてあるんですけどね、 あなたの潜在意識からのメッセージ、
はい、
潜在意識って自分では知ることがなかなかできないですよね。それが色とかで分かるんですか？
コラージュっていうのは一枚の大きな画用紙に、うん、もう自分で雑誌で目についたワードとか、うん、あと写真とか、うん、なんか気になるなっていうものを貼っていってもらうアートセラピーの一種なんですね。で、ま、通常欲しいものをこう貼ってそれを引き寄せるっていうのにも使ったりはするんですけれども、うん、この講座でやってるのは本当に欲しいものっていうよりか気になったものをまあバーッと貼って言ってもらって、でそこからどこに何を貼ったかとかでも読み取れることがあるんですね。
どこに何を貼ったか、
はいはい、うちによって
そういっぱい使ってる色、赤ばっかりなんか目につくなっていう人もいるし、人によって本当に違うので、そこからこういろんなキーワードが出てくるので、それをまた、絞ってもらって、でそこに自分の価値観を集約してもらうっていう作業があるんですけれども、まあ、これはすごくおすすめのワークで、
おすすめか、
もう何回もやってもらいたいぐらい、
うん、それね、お友達がねやってて、それ作ったやつ見せてもらったんですけど、うん、もう彼女はすごいエネルギーが有り余ってる感じの人なんですけどね、うん、なんだろうな、画用紙の倍ぐらいはみ出るぐらい
個性出ますよね、貼り方も
貼ってたんですけど、それは何ですか？それもあり余ってるってことですか？
あり余ってますね。
もうそこに収まりきらないみたいな、
もっと出したいっていう外に向かうエネルギーもありますし、もういっぱいいっぱいでどうしようと思ってるかもしれないし、
なるほどね、
逆にすっかすかに貼る人もこれだけでいいんですかっていう人もいますけど、それだったらもっと取り込む余地があるよ、
分
かりますね。
なるほどね。 数秘も面白そうですよね。数秘はあれでしょ、あの生まれた、ね、
そうですね、生年月日からと、あと名前からも、
え、名前からも、
はい、見えます。
画数とかですか？
画数っていうよりも、自分の名前をローマ字に直してもらって、でローマ字が数字に対応してるんですね。でそれの合計とかでまた数字の意味を見てもらって、その人の天職適職も分かりますし、あとどういうイメージで見られてるかっていうのも分かりますね。
面白い、
はい、
どういうイメージで見られてるんやろう。
第一印象で、
言うていいでしょうか。
ご内密でお願いします。
そう、そうですね、まあ、あの楽しいさよさんなんですけど。ね、まあ、そんな自分の棚卸し講座全4回で、
はい、
あのいろんなね、セッションを体験しながら自分のしたいこと、本当の自分みたいなのをあの見つけていくっていう作業ですけれども、ね、4回終わってどんな自分が見つかるかも楽しみですし、
ね、
これ、一緒に何人かでするんですかね、は
い、最大4人でさせてもらって、てるんですけれども、まあ、お一人からでもあのこちらの設定した日程に、あの集まった人数でさせていただこうかなと思ってます
ね。一人でじっくりでもいいですし、はい、なんかグループでね、お互いにこうシェアしながら、
はい、
あのいろんな発見しながらっていうのもすごく面白いと思いますね。あのこちらの講座の方はあのいつ開催されるんですか？
はい、7期、第7期になるんですけれども、はい、それが10月28日の火曜日と、11月11日、12月2日、12月16日の4回 の、あの予定でさせてもらいます、
はい、7期の方は10月からスタートということで、はい、まあ、このちょっと日程が合わないとかっていうのもまたあの相談に応じていただけるんですかね。
はい、歩行などもしてますので、
はい、ぜひね、あの気軽にあのお問い合わせいただいて、ぜひねこれを受けていただきたいなと思うんですけれども、いろはさんにコンタクトするにはどういうふうにさせていただいたらいいですか？
はい、ブログをしてますので、はい、あの検索で自分の棚卸しいろはと検索していただいたら出ると思いますので、そちらからお願いいたします、
はい、自分の棚卸しいろはで検索してくださいということです。いろはは、アルファベットの大文字で、
はい、
IROHAと入れていただいたら出てくるんですかね。
はい、そうです。
はい、本当なんかね、私も自分探し好きなんでね、すごく受けたいななんて思うんですけれども、本当にいろんなね、あの素敵なお話を今日も聞かせていただきました、今日は私探しプレゼンターのいろはさんにお越しいただきました。いろはさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今週は
楽しかったですね、やっぱり自分探しっていろんな方法があると思うんですけども、私は今まで車をぶっ飛ばすしかなかったので、
その探すっていうかバスでに行ってたんやね。
そう、バスでに行ってたんやわ、そう、でそのアイテムの中にこの棚卸し講座っていうのも入れてみたいなって思いました、
まあ、あの棚卸しでなんかせっかく掴んだものをぶっ飛ばしてこう落っことしてね、忘れてこないように。
そうですね、気をつけます。
気をつけていただきたいと思いますけれども、来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深める家で家の吉川さよがお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
見失う朝、そんな毎日、どっかの誰かがさ、頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない、今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って、行けるとこまで行って、行けるとこまで頑張ってみようよ、結果が全てじゃないさ、だから全力疾走で行くんだ、 き止まりに当たって行き詰まったことや立ち止まった場所に未練はないから、恋や夢を知ってるならなおさらうやうやにそんな夜飛び越えていこうよ。